こんにちは。早くも草木の新芽が燃え移る季節となりました。お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和6年3月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉、児童文学作家くつき翔さんのキャベツとお好みというお話です。続いて食生活の話題のテーマは日本酒と焼酎です。そして新連載、東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活が始まります。第1回のテーマは骨粗鬆症とはです。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月は炊き込みの鯛めしです。そして外食情報のテーマは美味しいお通しとの出会いです。代わって東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った、沖縄県南城市の久高島です。スープ作家有賀薫さんの手軽に作ろうスープパスタのコーナーは今月で最終回。豆腐入り中華風スープパスタの作り方をご説明します。茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所を営む坂場和子さんのどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、今月は甲田さんの20歳の誓いです。食生活ミニ情報のテーマはノビレチンの機能性について、最後はご質問にお答えしますのコーナーです。アロニアという果物についてと、水に含まれる化学物質 PFAS についての2つのご質問にお答えし、エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は児童文学作家くつき翔さんのキャベツとお好みというお話です。くつきさんのプロフィールです。広島市生まれ、被爆2世、上智大学大学院博士前期課程修了、2001年より創作を開始、2006年川垂三才ヶ池のカッパ猫で児童文芸新人賞、日本児童文学者協会新人賞、産経児童出版文化賞を受賞。その後、彼岸花は狐のかんざしで日本児童文芸家協会賞、風の靴で産経児童出版文化賞大賞を受賞されました。
春キャベツの季節がやってきました。言うまでもないことですが、キャベツはまことに使い出のある野菜です。サラダでよし、炒めてよし、煮てもおいしい。まず無駄にすることがないと言っていたのはドイツの友人です。牛肉や豚肉との煮込みだの、ロールキャベツだの、ありとあらゆる料理に使った挙句、しまいには酢漬けにするからと。私のふるさと広島でもキャベツを大量に食べます。ソウルフードとも言うべきお好みの主要食材だからです。地元ではお好み焼きをお好みと呼びます。お好み屋でお好みを焼いている様子を初めて見た人は大抵驚愕します。一枚につき千切りにしたキャベツを一玉ほども使うからです。かつてイギリスに住んでいた頃、 どうしてもお好みが食べたくなって食材を集めたことがありました。キャベツの他に必要なのは青ネギ、豚肉、卵、イカ天、とろろ昆布、かつお節、中華麺、青のりなど。1970年代のこと、さすがにイカ天は手に入りませんでした。幸い乾物は日本から持ち込んでいました。お好みソースはウスターソースとケチャップにベリー類を加え、味見しいしい煮詰めて作りました。以来フライパンで完璧なお好み焼きを焼き上げられるというのがささやかな自慢です。とにかくじっくりゆっくりキャベツのうまみを逃さないように焼きます。ろう職人伝授のコツはもう二つありますが、それはまたいつか。卵焼きをフライパンで焼けばお弁当箱にぴったりの形にも焼けます。娘に何度か持たせたら、本人は嬉しくなかったようですが、珍しさからかよくお弁当交換を申し入れられたらしいのです。お好み焼きはパーフェクトな総合栄養食なのだと私は娘を諭しました。冗談めかしたので娘は聞き流していましたが、事実です。原爆投下によって壊滅した広島を立て直すため、市民は厳しい生活を強いられました。働き詰めの親たちは子どもたちに栄養のあるものを手軽に食べさせたいと考えました。そうして考案されたのがお好み焼きだと言われているのです。そんなわけで広島のどの町にもお好み屋があります。のれんのかかる店で今も昔も変わらず供されるのは栄養満点キャベツたっぷりのお好みです。このお話は全農が発行する情報誌エプロン2023年3月号に掲載されています。
続いては食生活の話題です。今月は日本酒と焼酎のお話です。
日本酒と焼酎は世界に誇る日本のお酒です。共に銘柄が多く紛らわしいかもしれませんが、ラベルには日本酒には清酒または日本酒、焼酎には本格焼酎などの焼酎という文字が表示されています。日本酒は米を原料に作られています。一方焼酎はさつまいもや麦を原料にしたものが大半ですが、米やそば、黒糖からも作られます。日本酒と焼酎の決定的な違いは醸造酒か蒸留酒かという点です。簡単に言うと、日本酒は米を発酵させて作った醸造酒で、焼酎はさまざまな原料を発酵させて作った醸造酒をもとに蒸留という工程を経た蒸留酒です。つまり蒸留酒は醸造酒から作られます。蒸留とは液体を熱して気化させ、その気体を冷却して再び液体にすることです。不純物が除かれ純粋な液体が得られます。それでは米焼酎は日本酒から作られているのかというと、少し意味合いが違ってきます。日本酒を蒸留すれば米焼酎ができますが、日本酒はそのまま飲むように作られた完成品であり、実際の焼酎は蒸留することを前提とした醸造酒から作られます。日本酒と焼酎の共通点は、 麹菌と酵母という2つの微生物を活用することです。東アジアの酒造りの大きな特徴で、ワインやビール、ウイスキーなどには見られません。まず麹菌が蒸した麦や米の中で酵素を作り出し、この酵素によって原料のでんぷんが分解されてブドウ糖に変わります。酵母はこのブドウ糖を食べてアルコールを作り出します。つまり一つの容器の中で麹菌の酵素による糖化と酵母によるアルコール発酵が同時進行していきます。日本酒や米焼酎の原料はもちろん米ですが、その他の焼酎も麹原料には米を用います。ただし焼酎に使う米が食用米であるのに対し、日本酒に使うのは酒造用の米です。食用米より粒が大きく、それを 30% くらい削り落として使います。米の外側にはタンパク質や脂肪が多く含まれ、日本酒ではそれが雑味となってしまうので外側を削るわけです。場合によっては 50% まで精米されることもあります。日本酒と焼酎には賞味期限は記載されていません。ある程度の度数のアルコールを含んだ飲料は殺菌力が強く、腐食がすぐに進まないため、長期間の保存に耐えられるからです。また正しく保管すれば、より長く保管することも可能です。そのため表示義務がなく、それはワインやウイスキーなどでも同じです。一方、アルコール度数の低いビールや酎ハイには期限が設定されています。一般的にビールの場合はおよそ9ヶ月、酎ハイの場合はおよそ6ヶ月から1年が賞味期限とされています。日本酒のラベルには賞味期限の記載がない代わりに製造年月の記載があります。これは瓶詰めした日を指しています。日本酒には美味しく飲むための目安があります。本醸造酒、純米酒、吟醸酒、木酒など様々な種類があり、ラベルには種類が表示されています。未開封の状態で本醸造酒と普通酒は製造年月からおよそ1年以内、純米酒、吟醸酒、生詰め酒、生貯蔵酒は製造年月からおよそ8から10ヶ月以内、木酒は製造年月からおよそ6から8ヶ月以内とされています。開栓した後は空気に触れて酸化が進み、味わいが損なわれやすいため、なるべく早く飲み切りましょう。
次は新連載、骨の健康と食生活が始まります。今関心が高まっている骨粗鬆症の予防法や予防に役立つ機能性成分などについて解説いたします。ご出演は東京農業大学副学長の上原真理子さんです。上原さんのプロフィールです。1988年東京農業大学大学院農学研究科農学専攻博士後期課程修了、同大学応用生物科学部栄養科学科教授などを経て、現在同大学応用生物科学部食品安全健康学科教授、また 同大学の副学長でもいらっしゃいます。第1回は骨粗鬆症とはというお話です。
はい、まず骨粗鬆症とはですけれども、海綿骨と呼ばれるミネラルの多い部位がスカスカになってしまいますし、脂質骨と呼ばれている、骨を支える部分ですね、どんどん年とともに薄くなってき、てしまいます。で、定義といたしましては、骨強度の低下によって骨折の危険度が高くなる骨の障害であり疾患ですと。骨強度は骨密度、これミネラルが多いですね、70% と骨質、骨を支える皮質骨に、多い部分 30% により規定されると。骨は体の中で歯の次に硬い組織です。で、人間の体は約200本の骨からできています。筋肉を動かす、内臓を保護する、あるいはミネラルを蓄える、血液を作るなどの重要な働きをしています。骨折しやすい部位ですけれども、まず背骨のあたりですね、腰椎と呼ばれているところ、それから大腿骨の付け根、頸部、この部分が折れると、寝たきりになりやすいということになります。手術をするしかないという形になってしまうことが多いです。そしてやはり、転んで手をついてしまう、この手首の部分ですね、それから腕の付け根ですね、この4つが骨折しやすい部位というふうに言われていますので、本当になるべく転ばないように、日々のですね、食生活の影響を最も受けやすいのが、海綿骨が多い骨量という部分になります。そしてそれを支えている皮質骨、何からできているかというと、コラーゲンが多いですね。で、海綿骨の方はミネラルが多いので、コラーゲンを鉄筋、ミネラルをセメントに例えておりまして、建物の構造どちらも重要ですよね、ということで、ミネラルの部分とコラーゲンが多い部分が、骨を作っているということになります。そして、骨はあまり動いていないような組織に思えるかもしれませんが、約3から5ヶ月サイクルで新しい骨ができてきております。破骨細胞と骨の細胞というのがあります。で、破骨細胞の方は古くなった骨を溶解する、ミネラルの溶解離脱で骨吸収というふうに呼ばれている作業を行います。で、その後に新しい骨を作っていく骨が細胞ですね、これを骨形成、ミネラルの沈着というふうに呼んでいます。そして、その骨の再構築、リモデリングを繰り返していくわけなんですけれども、まずは骨芽細胞から古くなった骨を壊してくださいという命令を破骨細胞にかけていきます。これが骨吸収促進因子というものを出すということですね。で、それを受けた形で破骨細胞、古い骨を溶かして、新しい骨を骨芽細胞が作っていくと。で、新しい骨ができて、正式になります。骨吸収期が約10日、骨形成期が3から5ヶ月ということで、これを繰り返しているのがリモデリングです。
次は料理人、飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は炊き込みの鯛めしです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今日は四国愛媛県での思い出から話を始めようと思います。かつて15年くらい前だったでしょうか。僕は鯛めしについて研究するために 愛媛を旅したことがあります。皆様は鯛めしといっても2種類の全く異なる鯛めしがあるのをご存知でしょうか。一つはお頭付きの鯛をお米と一緒に土鍋で炊き込んだ、言うなれば炊き込み鯛めし。もう一つがそばつゆのようなつゆに鯛のお刺身と生卵、薬味を入れて混ぜたものをご飯にのせる宇和島鯛めしです。愛媛県は鯛めしの本場と言われますが、その愛媛県の中でも県庁所在地である松山市を中心とした瀬戸内海側では炊き込み鯛めしが、そして太平洋側の宇和島市あたりでは生魚の宇和島鯛めしが主流となっています。僕はこの両方の鯛めしを深掘りしたくて愛媛で旅程を組んだというわけです。初日と2日目は松山市を拠点としました。市内のいくつかのお店で鯛めし、つまり炊き込みの方の鯛めしということになりますが、それをもう存分にいただきました。3日目は宇和島に移動しようという計画の中の松山の最後の夜遅く、僕は市内の老舗のバーで飲んでいました。お店のママやカウンターの常連さんに問われるまま、僕は、今回は鯛めしを食べに愛媛に来て、で昨日と今日でいろんな店で食べて、明日は宇和島に移動しますというようなことを説明しました。するとカウンターでは熱い鯛めし談義が始まりました。あの店がうまい、いや我が家で作るのが一番だ、みたいな話で盛り上がったのですが、そのうち宇和島鯛めしに対する悪口が始まってしまいました。お店のママ曰く、あっちの人たちは生の鯛を鯛めしにするんでしょう、しかも生卵も入れて、なんか野蛮で気持ち悪いわ、あんなの鯛めしとは言えないでしょうに。そうするとカウンターの常連さんたちもそうだそうだと賛同するんですね。僕はこれはちょっと面倒なことになったなと思いながら、曖昧になんとなくこう相槌を打つしかありませんでした。翌日は予定通り午前中のうちに宇和島に移動しました。もちろんこっちでも昼も夜も鯛めし、つまりこっちはお刺身の方の鯛めしですね、それを食べ続けたのですが、その最後の店でまたちょっと面倒くさいことになりました。お店のおかみさんに聞かれて、またそこでも鯛めしを食べに愛媛に来たことを説明したんですよね。で最後に、昨日までは松山にいましたみたいなことを話すと、こっちのおかみさんはこういうこと言うんですね。あっちの人たちは鯛を炊き込みご飯にするんでしょう、もったいないわ、でもあのあたりは鯛そのものがあんまり美味しくないから仕方ないかもしれんね、この宇和島あたりは鯛が美味しいから鯛めしだって鯛は生のまま食べるのよ。でまたこれ隣のテーブルのおじさんたちもそうだそうだの大合唱で、またもや僕はこう曖昧に相槌を打つしかありませんでした。さてこの両者の言い分はどちらが正しいのでしょうか。僕はですね、どっちも間違っている気がします。なぜならばどちらの鯛めしも美味しいからです。そもそもがね、全く別の料理であって、比べること自体がナンセンスですよね。ですが今回はとりあえずということで、炊き込みの鯛めしの作り方をご紹介しようと思います。こちらの方を選んだのは特に意味はないんですけれども、全国的にはどうでしょうね、こっちの炊き込みスタイルの方が有名かなと思っただけです。そんなこと言うと宇和島の人たちに怒られてしまうかもしれませんが、鯛めしというのはですね、お頭付きの鯛を丸々1尾使って土鍋で炊くのが本流ではありますが、今回はもう切り身の鯛を使って、しかも炊飯器で炊くことにします。実はそれでも十分すぎるくらい美味しいんですよ。もう一つのポイントは味付けが塩だけという点です。塩だけの鯛めしは本場でもどちらかというと少数派かな、大抵はそこに醤油も少し足すんですけれども、個人的には塩だけっていうのが一番美味しいんじゃないかなと思っています。 それでは材料です。まあ、2から3人前で、まずはお米2合、そして塩小さじ1、昆布1枚。まあ、この昆布はだいたいスマホの半分くらいの大きさとお考えください。そして鯛の切り身を2枚。お米は普段炊くのと同じ水加減で、大丈夫です。そこに塩を入れてよく混ぜて、昆布と鯛を乗せて、炊飯器のスイッチをオン。たったそれだけです。これはですね、結構あっさりな味加減ですので、濃い味がお好きな方は、塩だけでなく醤油を、まあ最大で大さじ1くらいでしょうかね。足してもそれはそれで美味しいと思います。でも、最初1回目はぜひですね、この塩だけのあっさりとした味をお試しいただきたいと思います。炊き上がったら、一旦鯛だけをお皿に取ります。少し冷ましたら、手でざっくりとほぐしながら、鯛に残ってる骨を取り除いてください。まあ、といっても切り身なのでね、骨を取るのも簡単だと思います。昆布も取り出して、これは細く糸切りにして、ポン酢につけておくといい箸休めになります。ほぐした鯛をお釜に戻して、全体をさっくり混ぜたら出来上がり。この時、もしあれば、三つ葉をね、刻んで混ぜ込むのもおすすめです。上品でしみじみと美味しい鯛めしの完成です。ぜひお試しください。ここまでお話しして、やっぱりこれ宇和島鯛めしの方もしっかりご紹介すべきな気もしてきました。なぜならこれはこれで炊き込みの鯛めしに負けず劣らず美味しいからです。というわけで次回はそちらの作り方をご紹介するところから始めたいと思います。どうかお楽しみに。
代わっては外食情報のコーナーです。今月は美味しいお通しとの出会いというお話です。
日本料理では、はじめに酒の肴に適した料理のお通しが出てきます。関西では突き出しとも言います。お酒を飲みながら料理を待つ間の気遣いの一品です。本来のお通しは生草物と山菜物の2種類ですが、居酒屋やレストランなどでは小鉢料理一品が多いでしょうか。お店によっては無料のところもありますが、お通し代を取るところもあります。昨年8月に飲食店の経営者など373人が回答したあるアンケート結果によると、7割のお店がお通し代やサービス料を取っていました。金額は300円台が 42%、500円台が 21%、400円台が 14% でした。お通しを出す上で行っていることを聞くと、お通しの質にこだわっているが 64%、次いで定期的なメニュー変更を行っているが 42%、お通しの説明を目立つ場所に明記しているが 25% でした。一方、お通しへの理解が得られないこともあるため、お通しカットを可能にしているが 22%、外国人客へは提供していないが 16% でした。では、どのようなお通しが好まれているのでしょうか。あるインターネット調査によると、居酒屋で出てきたら嬉しいお通しメニューのランキングの上位は、鶏胸肉の南蛮漬け、だし巻き卵、刺身、枝豆、ポテトサラダの順でした。お通しに対するお客様の意見としては、お通しが美味しいお店は、その後も期待できるため、 そのお店で長居するかしないかの判断基準の一つになっている。良心的で美味しい料理を提供する店は、総じてお通しが美味しい。お通しでそのお店の知らなかった料理を味わうことができる、などが挙がっています。普段、自分では注文しない料理が食べられたり、美味しいお通しとの出会いなどは、外食の楽しみの一つでもあります。このコーナーは、一般社団法人日本フードサービス協会のご協力によって提供しています。
代わっては、東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食ったのコーナーです。今月は沖縄県南城市の久高島です。
私が今までずっと何十年もかけて日本国中住みなく行ってきて、いろんなものを食べてきた未確認飛行物体の私が、これぞという珍しい食べ物をいろいろとお話しているわけですけど、今日はですね、沖縄県の久高島というところです。島なんですけどもね、ここの久高島っていうところにですね、極めて珍しい食べ物があるんです。それは何かというと、イラブーって言うんですね、イラブー。海蛇です。大きいんですよ。1メートルから1メートル50センチありますからね。ほんで、野球のバットぐらい太いわけですよ。久高島に年に一度産卵のために島に上がってくるんですね、洞窟に。それを取って、それをですね、取ったやつをですね、そのまんまもう、いぶしてしまって乾燥するんですね。そうすると真っ黒毛の毛になっちゃって、カッチンコッチンの、海蛇になるわけですね。そうすると、いぶしてるから保存ができるわけです。ねえ。そして、それはですね、これは実はですね、昔は誰も食べれるもんじゃなくて、琉球王朝の宮廷料理だったんですね。ですから、イラブを食べるってことは、まず禁止されたの。全部、宮廷の、人たちが食べるからですね。王様とか、そういう方が。だけども、今はもう解放されて、誰でも食べれるってことになってるわけですけども、まずその、燻製にしたイラブをですね、ぶつ切りして煮込むんですね。イラブのものすごい美味しい出汁が出るんです。その出汁にですね、豚肉を入れたり、野菜を入れたりして、煮て食べるっていうのがエラブ汁なんです。これがまた力がついてね、あっちこっち、もう本当元気になってしまうんですよ。これ有名な精力剤ですね、沖縄で言えばね。ただ精力剤だけじゃないんです。いろんな体に効くって言われて、これはもう大変珍重されてるものなんですね。エラブっていうのはですね、毒蛇なんですよ。ハブよりも強い毒なんだけども、皆さんは毒関係ありません。料理したやつですからね、全く心配はないんですけども、もう本当に美味しい。うん。取るところは久高島。久高島っていうのは、南の城と書いて南城っていうところがあるんで、南城市からですね、高速フェリー乗りますと、久高島っていう島に行きます。小さな島です。周囲8キロですからね。そこでエラブを取って、それが全部ほとんど那覇に持ってくるんですね。まあ一番美味しいイラブ料理を食べたいとしてならば、中城、真ん中の中という字にお城の城とか言って中城っていうところがあります。そこにですね、本当にすごい、イラブ料理屋があるんです。カナって言うんですね。カタカナでカーナと書くんですけどね。で、これはですね、私はこのイラブの汁っていうのはですね、世界三大汁の一つじゃないかと思うぐらいに、もう絶対にすごい汁だと思います。もう、これを食べたらね、もうみんなね、私注意するんですよ。みんな食べに行った時に、お前ほっぺた落ちるから抑えながら食えとかね。よだれかけをしながら食えとかね、よだれがピルピル出るから。海蛇料理というね、もう世界でも珍しい食べ物ですね。選ぶっていうのはまた変わった、蛇でしてね、産卵に来る時には大群で寄せてくるんですよ。久高島の洞窟の中に上がってくるんですね。蛇ですから、空気呼吸もできますから。ええ。ですから、そこで産卵するわけですね。それで、それを、今は、特別に許された人たちだけが、取って、みんな取ったらもう、枯渇してしまいますからね。だから、資源を大切にしながら、もう、世界でナンバーワンの、私から言わせれば、美味しいエラブ汁。これを、食べることができます。
続いては、手軽に作ろうスープパスタのコーナーです。第10回の最終回は、 豆腐入り中華風スープパスタの作り方をご紹介します。このコーナーは、株式会社日清製粉グループ本社のご協力によって提供しています。講師は、スープ作家の有賀薫さんです。
ごま油の風味で食べる豆腐入りでヘルシーなスープマカロニです。最初に作り方の説明です。耐熱容器にマカロニを入れます。手で割った豆腐、生姜すりおろしを入れて、中華スープの素、水を加えてマカロニがしっかりかぶっているかを確かめます。蓋やラップはせずに、電子レンジ600ワットでマカロニのパッケージに表示されている茹で時間、プラス3分加熱します。マカロニを食べてみて硬いようなら、硬さに合わせて少しずつ加熱時間を足します。醤油で整え、味を見てごま油を振り、好みでラー油を加えます。青ネギを乗せていただきます。材料です。1人分でマカロニ 50g、ペンネというマカロニを使います。豆腐小1パック 150g、生姜すりおろし少々、これはチューブでも OK です。顆粒中華スープの素小さじ1、水 250ml です。醤油少々、ごま油小さじ1、お好みでラー油を少々。青ネギみじん切り大さじ2、カット済みのものを使うと便利です。それでは作っていきましょう。耐熱容器を用意します。少し大きめのものを選んでください。ここにマカロニ、今日はペンネですね、を 50g 入れます。そしてですね、あまりパスタには使わない豆腐を今日は使います。よく3つぐらい1つになって売ってるちっちゃめのパックのものを1つ思い切って使ってしまいます。で、これを切らずに手で割ってパスタの上に置いてください。全部で8つぐらいに今大きく割ってます。もうちょっと細かくしてもいいんですが、あまりグズグズになってしまっても豆腐の食感が楽しめないので、ちょっと大きめに割り入れています。そしてここに生姜のすりおろしを入れます。すりおろしていきます。もう容器の上に直にすりおろしていっちゃいますね。で、これ生の生姜じゃなくてチューブでもいいと思います。でも生だと全然香りが違いますので、時々はちょっと吸ってみるといいんじゃないでしょうか。手を下ろさないように気をつけてくださいね。大きさは500円玉ぐらいで、まあ、厚さが7、8ミリっていう感じですかね。でも生姜は実際のところかなりたっぷり入っても、辛みは少し出てきますけれども、生姜が大好きっていう方は、もうちょっとこの倍ぐらい入れても大丈夫なので、あまり気にせずに、神経質にならずに、自分でこのぐらい入れたいなっていうぐらいの量を入れてみてください。それから顆粒の中華スープの素ですね、鶏ガラスープの素とか言って売ってるものを小さじ1杯入れていきましょう。ここに水を加えます。ちゃんとマカロニが水から出ないように指でこう触って確かめてみましょう。水面から出ているとその部分が茹で上がりませんので、全部かぶるような形にします。豆腐はちょっと顔出しちゃっていても大丈夫です。また豆腐からもね、少し水が出てきます。容器には絶対に蓋をせず、ラップもかけずにオープンなままレンジにかけていきます。茹で時間は製品によって異なりますので、お使いの製品に表示されている茹で時間プラス3分を目安に電子レンジにかけましょう。今日私の使っているものは茹で時間12分ですので、600ワットで15分かけます。はい、時間になりました。じゃあちょっと開けてみましょう。必ず容器を取り出した後の、置き場所を確保しておいてください。うわ、湯気がすごいですね。熱くなってるので、必ず鍋つかみを使って出してください。さあ、これでマカロニが茹で上がってるか見てみます。うん、しっかりできてますね。ちょっと醤油で風味を足しましょう。 醤油一回しないぐらい、ちょっとちらっとかけて、そしてごま油を回しかけます。このごま油がね、風味の感じなので小さじ1杯ぐらい入れてください。で、豆腐崩れちゃうんで、あんまりかき混ぜるというよりはさっと和える感じですね、にして最後味見してみましょう。うん、美味しい。ごま油の香りがパーッとしてきます。さあ、これを盛り付けていきましょう。お皿に盛り付けたら、辛いのがお好きな方はここにラー油をちょっと足していただいてもいいと思います。青ネギのみじん切り、今日はですね、パックにもうみじん切りになったものが売ってますので、それを使います。すごく手軽だし、割とこう残り物が出ないのでいいかなと思います。たっぷり乗せた方が美味しいと思います。で、これで、豆腐入り中華風スープパスタの完成です。さあ、じゃあ試食してみましょう。なんかね、もうね、ごま油の香りがパーッとしてますね。うん、美味しいです。豆腐にもとてもスープがしっかり染み込んでいて、煮込んだ豆腐みたいになってて、とても美味しいですね。ちなみに今日は絹ごし豆腐を使っていますけれども、これは木綿豆腐で作っていただいても構いません。お好きな方でやってください。普通のマカロニやスパゲティですと、だいたい 80g から 100g ぐらい一食で使われることが多いと思うんですが、今日は実はマカロニが 50g しか入っていません。これで一食分になりますが、豆腐が一つ入っているので、その分すごくボリュームが出ていて、満足度も高くて、ちょっとこう体重が増えちゃったなっていう時とか、あと食べ過ぎちゃったななんていう時に、とってもいい食事じゃないかと思います。全10回お聞きくださり本当にありがとうございました。私はなんか家でスープパスタを作ることはあるんですが、意外とレンジを使って作るっていうことが少なかったんですね。でも今回いろいろなレシピを自分で考えて、何回もこう試作するうちに、やっぱりそのパスタのまた別の魅力にも気がつきました。スープパスタにした時に、パスタを使うことによってで、そのパスタからの旨味もちゃんとスープに出てるんだなっていう、そしてなんか本当に身近な手軽に使えるような食材、ほんの少しの食材だけでも、そのパスタと組み合わせることによってちゃんと美味しく食べられるっていうことが大きな発見だったなというふうに思っています。で、まあ、もちろんお鍋で本格的にね、作るパスタの料理を楽しむということもありますが、やっぱり日々の食事の中でこうやって簡単にレンジで作れる、本当に短いものだったら 6,7 分ぐらいで食べるところまで行き着いてしまうものもあったので、まあ、そういうふうに簡単に食べられる手段を知っておくっていうのは役に立つんじゃないかなと思いました。ぜひ皆さんも作ってみてください。
次はどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所竹の子を営む坂場和子さんです。今月は甲田さんの二十歳の誓いというお話です。皆さんこんにちは。今回はメンバーの伊能浩太さんをご紹介させていただきます。先日浩太さんは二十歳を迎えました。行政主催の成人式にも素敵なスーツで参加しました。たけのこの成人のお祝い会では、一生懸命働いてお給料をたくさんもらって家のリフォームをしたいと発表してくれました。理由は、家のリフォームをすればお父さんとお母さん、兄弟が喜ぶ、そして自分も新しいお風呂にゆっくり入りたいと話してくれました。立派な二十歳の誓いです。浩太さんの普段の仕事は、干し芋並べ、ネギの出荷調整作業、野菜の苗植え、芋の選別など様々な作業に取り組んでいます。
厳しい作業にもへこたれず頑張る姿が多く見られています。芋の選別の作業は、茨城県特産の干し芋の芋を水槽の中に投入し、機械で洗われた芋を選別していく作業です。コンテナの芋を水槽の中に入れるのは、重く力のいる作業です。コンテナ一つの重さは30キロほどになります。以前は一人で運び、一人で持ち上げて水槽の中に投入していました。しかし、コウタさんをはじめとして3名のメンバーさんから腰の痛みの訴えがあり、二人で運び投入できるように外部作業先の会社さんにお願いしました。先方は、心よく二人で運べるようにメンバーさんを増員してくださいました。メンバーさんを増やしていただくと、その分工賃が増え、その上体にも優しい、一石二鳥です。選別は機械のスピードが決まっているので、手早く考えて分ける必要があります。特大、大、中、小、極小と5つに分けます。大きく傷があるものは省くので、難しい作業の部類に入ります。当初、コウタさんは難しくてわからないと困惑気味でした。しかし、職員の支援を素直に聞き入れ、根気よく取り組むことで、きれいに選別できるようになっています。外部作業先の会社の方にも褒められ、本人の自信にもつながっている様子です。伊能くん、上手に選別できてるよ。この調子で頑張って、と声をかけていただき、はい、ありがとうございます、と元気よく返事ができています。その顔は笑顔でとても嬉しそうです。コウタさんは別の干し芋の会社3社にも干し芋並べの作業に出かけています。会社によって、並べ方や向き、取り扱い方も違うのですが、コウタさんは指示通りに作業を進めることができるようになっています。干し芋の会社に多く行くことによって、干し芋の作り方を理解し、自分でもやってみたいと意欲的です。タケノコにも干し芋を作る道具が一式揃っているので、来年は、コウタさんをリーダーに掲げて挑戦してみようと本人と計画しています。甘い干し芋ができそうな気がすると前向きな発言が出ています。コウタさんとの干し芋作り、私もとても楽しみです。コウタさんは4人兄弟の一番上、伊能家の長男です。現在、大学生と高校生の妹さん、中学生の弟さんがいらっしゃいます。ご両親ともに働かれており、理解のあるお父様と優しいお母様です。コウタさんはとても素直で優しい方です。ご両親に愛されて育ったことがよくわかります。現在、コウタさんはタケノコホームで暮らしています。高校卒業後すぐに入居しました。18歳では障害年金も受給資格がないことから、ホームの料金はすべて自己負担となります。その件をお母様とお話ししたとき、コウタは障害を持っていますが、そうでなければ大学に行っていると思うのです。コウタには自立してほしいと思っています。お金のことは何とかなります。と話していらっしゃいました。強くて優しいお母様です。コウタさんの一日は6時起床から始まります。特別支援学校高等部時代は就寝が深夜だったことから朝起きることができず、学校にも行けない日が多くありました。しかし、タケノコに通所が始まり、連日日に当たり体を動かすことで、10時前にはぐっすり夢の中です。高等部時代は睡眠薬を服用していましたが、現在服用はありません。6時の起床後も 洗濯物を干し、部屋を片付けてから朝ごはんです。朝は毎日白米です。以前はパンの日もありましたが、メンバーさんからお昼までにお腹が空きすぎてしまうので、朝ごはんは白米でという意見が多数上がり、朝は毎日白米をいただくことになりました。お米は農福連携でお世話になっている島営農組合さんのものです。太陽をたっぷり浴びたつやつやのコシヒカリのおいしいこと。次々におかわりの声が響き渡ります。二升のご飯があっという間になくなります。とても活気のある気持ちのいい朝ごはん風景です。その後はそれぞれの担当掃除場所をきれいにしてから出勤です。コウタさんの担当はお風呂です。浴槽はもちろんのこと、壁、蛇口もきれいに洗っていきます。お風呂が大好きなコウタさんは、掃除も丁寧にきれいに行い、皆が気持ちよく入浴できるようにしてくれます。一日働いた後、きれいなお風呂に入れることはとても幸せなことです。毎日の作業には手作りのお弁当を持参します。今日のお弁当は赤魚の煮付け、ほうれん草のごま和え、そぼろきんぴらでした。煮付けは口に入れるとふんわり広がってしっとり柔らかな感触で、だしが見事に出ていてとてもおいしい。そぼろきんぴらはごぼうと人参がシャキシャキと歯ごたえがあり、そぼろの油が相まってとても幸せな味です。夕ご飯は豚肉のみぞれ炒め、小松菜の白和え、たけのこの土佐煮です。豚肉は甘辛く焼いて火を止める直前に大根おろしを入れます。そうすることで大根おろしのシャキシャキした食感が味わえます。小松菜の白和えは豆腐を入れることで満足感を高め、口当たりをまろやかにし、栄養価も高くなります。コウタさんはお肉が大好きなため、美味しい、味付けもいい、もっと食べたいと大絶賛です。タケノコの給食は、山田慎太郎、28歳、イケメン栄養士が担当しています。メンバーさんにとても評判がいいのです。みんなが美味しく楽しく食事ができるように、献立から調理まで、すべてを担ってくれています。またの機会にご紹介できたら嬉しいです。変わっては、食生活ミニ情報。ノビレチンの機能性のお話です。柑橘系の植物に多く含まれるフラボノイドの一種のノビレチンが注目されています。ノビレチンには血糖値の上昇を抑える働きや発がん抑制作用、慢性リウマチの予防治療に効果があることが分かっていました。近年、ノビレチンの研究は進み、記憶障害を改善する作用や、アルツハイマー型認知症の原因物質とされるアミロイド β の脳への沈着抑制作用など、抗認知症作用があることも分かってきました。現在、機能性食品として手軽に摂取できるように商品開発が進められています。ノビレチンは柑橘類の中でもシークワーサーに多く、特に皮の部分に豊富に含まれます。沖縄の方言でシーはオス、クワーサーは食わせるを意味するように、シークワーサーは沖縄県の特産品です。未熟の果実の酸味の強い果汁が調味料やジュースに利用されています。同じ柑橘類の果物と比較すると、100g 中、ポンカンが 127mg、カボスが 89mg 含まれるのに対して、シークワーサーには
267mg 含まれています。次はご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つの質問にお答えします。1つ目です。ジュースのパッケージにアロニア果汁と表示されていました。アロニアという果物があるのでしょうか?というご質問を東京都の木下さんからいただきました。
アロニアはブルーベリーやラズベリーなどと同じベリーの一種です。チョークベリーやチョコベリーとも呼ばれています。バラ科の落葉樹で、暑さにも寒さにも強いのが特徴です。初夏に小さな白色またはピンク色の花を咲かせ、秋には直径5ミリから1センチの小さな赤い実をつけます。寒くなると葉は赤く色づき落葉します。アロニアの種がロシアから北海道に1976年に入ってきたのをきっかけに栽培が始まりました。いち早く農作物として栽培を始めたのは北海道の南西部に位置する豪雪地帯の大滝村でした。今では北海道を中心に東北地方などでも栽培されています。果実は皮が硬く酸味や渋みが強いため、生で食べるのには向きません。昔からジャムやジュース、果実酒などに加工して利用されてきました。ケーキやアイスクリームなどにも使われています。また、アロニアの成分は、熱や凍結に強く、加工しても壊れにくいため、サプリメントにも利用されています。強い渋みは、アントシアニンによるものです。アントシアニンには、活性酸素の発生や働きを抑える抗酸化作用があります。
次の質問です。最近問題になっている水に含まれる PFAS について教えてくださいというご質問を愛知県の棚橋さんからいただきました。聞き慣れないと思いますが、PFAS とは炭素とフッ素などの元素が結合してできた有機化合物の総称です。およそ4700種類ありますが、よく使われてきたのが PFOS と PFOA です。水や油をはじき、熱に強い性質があるため、フライパンなどの表面加工や防水の衣類、カーペット、火の消火に使う泡消火剤、半導体製造など広く使われてきました。この化学物質は、自然界ではほぼ分解されず、まだ科学的根拠ははっきりしていませんが、生物の体内に入ると悪影響があると指摘されています。各国では水道水と環境中の濃度に基準値が設けられており、日本では水1リットルあたり計50ナノグラムの暫定指針が設けられています。これは体重50キログラムの人がこの水を毎日2リットル70年ほど飲み続けても健康に悪影響がない値と言います。すでに製造や使用に規制がありますが、在日アメリカ軍基地や化学工場の周辺など各地で指針を超える値が検出されており、関心を集めています。皆さんからのお便りをご紹介します。 教会誕生から今年の6月で40年と、伊藤理事長の年頭の挨拶で知り、感謝と年月の速さを感じます。食の情報不足を失明されて痛切に感じられた創設者の堤様の思いは、私たち視覚障害リスナーにどれだけ生かされ役立っているかをお伝えしたいほどです。というお便りを東京都の清水さんからいただきました。これで令和6年3月号を終わります。当協会へのご連絡は、電話03-5641-5311、ファックス03-5641-5312、E メールアドレスは、info@sukoyakanet.or.jp。もう一度、ローマ字で申し上げます。すべて小文字で、info@sukoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。